すべびび、はい、すべびび始まりました。今日もよろしくお願いします。会社のポッドキャストを最近始めまして、で今この収録時点で、1,2,3 回目まで配信されていて、で今日4回目5回目の録音をさっき会社でしてきましたよと。で、その番組がですね、あのラボの脳みそビッグバンという番組で、何やってるかっていうと、ブレインストーミングをする様子を配信していますと。で、なんでやってるかっつうと、会社で、なんか物作るときに、こういうのあったら楽しそうだよねとか、なんかこういう課題解決のために、なんだろう、こういうクライアントからの注文にどんな風に僕らは答えましょうかみたいなことを、まあ、考えて作っていくわけですけど、なんかその最初のプロセス、としてブレストっていうのがよくあるわけですよね。まあ、ブレストってそもそも何という話をちょっとすると、ブレインストーミング、脳の嵐の略で、まあ、複数人でアイデアを発想するための手法の一つで、まあ、とにかくたくさんアイデアをバシバシ出して、でそこで何でしょうね、相乗効果を期待しましょうみたいなね、そういうなんかみんなで一緒に考えるみたいな、みんなで走り抜けるみたいなね、脳の嵐というストーミングという言葉が示す通り、あんまり深く考えずにドカドカアイデア出していって、なんか面白いものが生まれるのを期待しようぜみたいなやつなんですけど、まあそのブレスト的なことを、まあ、社内でよくやるんですが、まあそれを、そこ結構やってて楽しいんだけど、そのブレストはあんまり表に出ないんですよね。そこから生まれたアイデアをブラッシュアップしていって、完成させたものっていうのは世に発表するんだけども、それがどんな風に生まれたかっていう、そのアイデアの一番種の部分、発芽の部分みたいなものって実は面白いんじゃないかみたいなことを思ってやり始めている番組ですよと。はい。でそれをね、今計5回分収録してみて、まあこれはこれでいいんだけど、なんか最初に想定してたブレストの面白さを発信するっていうところとは微妙にずれているなぁと思うんですよね。というのは、まあちょっとすっ飛ばすけど、いろいろ考えてみて、一つ今のところの仮説としてあるのは、僕がブレストっていう言葉にちょっと、頭引っ張られているなと。そもそもうちの会社でアイデアの入り口としてやっていた会議は、一般的に言うブレストではないかもしれない、ちょっとなんかブレストど真ん中の会議ではないかもしれないなということに気づいたということなんですけど、一般に言うブレストって、まあ、さっき言ったみたいに、もう深く考えずにとにかくいろんなアイデアをどんどん出していって、そこから何が生まれるかっていうところに期待しましょうみたいなことだと思うんですけど、そういう勢いがある、なんでしょうね、アイデアのぶつけ合い投げ合いみたいな、そういうものではなくて、僕らが普段やっているのってもうちょっと、なんだろうな、ブレストというよりはむしろ、雑談だったりとか、議論だったりとか、なんかそういうもうちょっと丁寧に積み上げていくものがベースにあって、でそこにいわゆるブレスト的なアイデアを遠いところにあえて飛ばして一回外してみるとか、なんかそういうことを、議論を楽しむ方法の一つとして取り入れている、なんかブレスト的な議論、ブレスト的な会議、ブレスト的な雑談みたいなことを多分僕らは普段やっていたんだなということに気づいて、だからあのラボの脳みそビッグバンがブレストをやる番組ですと言ってしまうと、ちょっと、聞く く時に期待するものと実際とがずれてしまうなしまっているなということをちょっと考え始めたというか気づき始めましたよと、うん、でまあだから、まあ、ブレストをする番組ですっていう言い方をやめるのか、まあ、あのその話の実態の方をちょっとブレスト的にしていくのかとか、まあ、なんかいろいろここから何をどう変えていくかみたいなことは決めてないんですけど、うん、まあ、なんかブレストだと思ってやっていたけど、外からのブレストという言葉で期待されるものっていうのをちょっと想定してみたときに、あ、実は僕らがやってたのってブレストじゃなかったのかもしれないな、世間で言うブレストじゃなかったのかもしれないなみたいなことに気づいたよっていう面白い発見がありましたという話ですね。はい、前置きが長くなってしまったが、今日ね話したいこと全然別の話で、今ね子供が2年生になったんですけど、あのね漢字の2年生で習う漢字の表がねポスターみたいなのがうちにあって、でそれを見えるとこにリビングに貼ってるんですけど、それが、何画の漢字なのか、画数で相当されてるんですよね、並べられてるんですよ。2画の漢字には刀っていうのがあるとか、2年生で習う漢字がね、うん、でまあ3画4画5画ってだーって漢字が表になって並んでるんですけど、なんかそれ見てて、あ、曜日の曜って18画なんだとか思うんですけど、それをなんかパッと見るとつい頭の中で確かめるんですよね。曜日の曜を頭の中で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18、 あ、本当に18画だみたいなっていうのをいろんな感じでやってるうちに、全部1から数えるの非効率だなって思い始めて、うん、でちょっと思ったのが、その漢字ってモジュールの集まりじゃないですか。なんかあのなんていうんだろう、例えば水晶の晶っていう漢字は日、お日様の日を3つ集めてできる漢字だから、例えばその水晶の晶という字の画数を数えるときって、大真面目に全部 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 あ、12画だなってやらずに、日が 1,2,3,4 画なんだから掛け3で12画だなっていう風に数えてもいいはずだし、その方が多分数えるの早いなと思ったんですよね。で、その漢字をモジュールとして見ると画数を数えるのが早くなるんじゃないかっていうことを思いついて、でその目でその表を見てみたんですよね、その発想で。そしたらね、結構マジでそうだなと思うんですよ。で、例えば高い低いの高い、はい何画ですかって言われた時、今までの僕は全部数えるんですよ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい10画なんだけど、高いっていう字パッと眺めて、あの鍋蓋の部分2画でしょ、口は3画でしょ、で囲ってる部分2画でしょ、でまた口があって3画、 2+3+2+3、 はい10ですねってパッと分かる。はい、じゃあ買う売るの買うっていう字いくつですかって、はい、目が2つとちょんちょんだから、552で12画入ってパッと分かる。なんかそういう、例えばね、さっき出てた口が三角だとか、日が四角だとか、目が五角、田んぼの田も五角とか、そういう風に捉えると、田んぼの田が五角を覚えたら、手の甲とか亀の甲羅とかの甲の字も同じく五角だっていうことは数えなくても分かるようになるわけですよね。そうするとすごい複雑な漢字の画数もパーッと数えられるんじゃないこれって思って、なんか漢字の画数ってすごい子どもの頃から慣れ親しんできた概念なんだけど、大真面目に1から数えるしかやったことがなかったなっていうことに、なぜか他の方法を考えたことがなかったなっていうのが、なんか不思議だったということに気がつきました。うん、曜日の曜とか大真面目に数えてますもん毎回。 今まで人生の中で曜日の曜という字の画数を数えたことが何回あったかわかんないけど、うん、もう今日とカタカナのよの部分は四角三角三角っていうのがパッとわかるから、で、あのフルトリの部分を数えればいいだけ。フルトリの部分はね、多分これももう覚えたら1回なんでしょう、あの一瞬なんでしょうけど、僕はまだ覚えてないんで、数えると、1,2,3,4,5,6,7,8 か、うん、だからお日様の日とよとよで4,3,3で10でしょ、でフルトリが8だから18角っていうのはなんかね、パッと数えられるようになるわけですよね。漢字はモジュールで捉えると画数を数えるのが早くなるというお話でした。あと、その画数で捉えるっていうことをやってると、ちょっと違う形、例えば買う売るの買うのね、一番上の部分って横に倒れてるけど目と同じ形ですよね。で、あれも、目の画数を覚えてればあれはちょっとイレギュラーだけど数えなくてもパッと合格だっていうことが分かるとか、甲羅の甲っていう字は田んぼの田と一緒だからすぐ分かるよねとか、それの応用で里はそれプラス2画だから7画だってことがパッと分かるよねとかね、数える以外の画数の数え方ってあるよねっていうお話でした。いやー、いいですね、こういうね、こういう何の役に立つんだでも面白いみたいなことを吐き出せるのいいなって思いますね、ポッドキャスト。はい、じゃあ今日は以上です。聞いてくださってありがとうございました。